358番。
我嘞
さてヤコブはベールシバを立ってハランへ向かったが、一つのところに着いたとき日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。時に彼は夢を見た。一つのはしごが、地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして彼は、そして主は彼の傍らに立って言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこのところにおられるのに私は知らなかった。そして彼は恐れていった。これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天の門だ。ヤコブは朝早く起きて、枕としていった石を取り、それを立てて柱とし、その頂に油を注いで、そのところの名をベテルと名付けた。これ本当に大好きな場面であります。こうベールシバね、イスラエルのアラの南の方のアラですね、イスラエルはもうすぐ南には、エジプトがありまして、もうそもそもイスラエルという、民族はですね、エジプトとしてですね、エジプトで奴隷として、いたわけなんですね。この物語はそれよりもずっと前の話、父祖たちの時代と言いまして、アブラハム、イサク、ヤコブというのはですね、イスラエル民族の祖先たちなんですね。そもそもイスラエルというのはですね、この今出てきました主人公であるところのヤコブという人ですね、ヤコブがまだ若かった時なんですけれども、このヤコブという人はですね、若い頃はですね、非常にやんちゃというかですね、まあ、あまりこう神様の目から見て、よしとされる人ではなかった、まあ、それがために今、家族と一緒に住むことができなくて、このベールシバという場所を立って、まあ、要するに逃れるようにして着の身着のまま、そして今目的地であるところにハラン、目的地であるところのハランというところに、向かっているわけなんですね。非常に狡猾な人間で、まあ、人を騙し、そしてそれがために兄の怒りを買って今、兄の怒りから逃れんとして今ハランという場所に向かっているのであります。 ところが本当に人生のさまざまな浮き沈みを経験したヤコブはですね、ついに神様に忠実な人間として作り変えられて、まあ、困難こそが彼をですね、そういう狡猾な人間から神に誠実な人間へと作り変えたわけなんですけれども、生まれ変わったヤコブはですね、まあ、後に20年後にこの地に帰ってくるわけなんですけれども、神様からですね、もはやあなたはヤコブっていうのは狡猾な人間というような意味があるんですけれども、もう自分の名前をヤコブと名乗ってはいけません。あなたの名前はこれからイスラエルという名前にいたします。イスラエルというのは今いわゆる民族のように言われていますけれども、そもそもは人の名前だったんですね。で、人の名前、がですね、そのイスラエルの子孫たちがどんどんどんどん次から次へと増えていきまして、そして一つの民族を形成してイスラエル民族となったわけなんですね。で、まあ、そのイスラエルがまだ民族となる前、まあ、独身時代ですよね。イスラエル、ヤコブが独身時代のお話であります。このヤコブから遡ること、そうですね、この時のヤコブはいつでしょうかね、百数十年前でありますけれども、そもそもこのヤコブのおじいさんであるところの、アブラハムがですね、住んでいた場所というのがアランという、まあそもそもはもっと別のところにいたんですけれども、そのバビロンというところにいたんですね。バビロンからですね、ヤコブはこの出来事の百数十年前にアブラハムがですね、呼ばれて、神様から呼ばれて、あなたは生まれ故郷を離れなさい、そして私が目指し示す地に行きなさいということで、この出来事の百数十年前にアブラハムはその生まれ故郷のバビロンを離れてハランを通過して、そして、今アブラハムがヤコブの一家が住んでいた、いわゆるあの現代の地図でいうところのイスラエルの国ですよね。その頃はまだイスラエルは国としてその地に住んでいたわけではなくて、寄留者として旅人としてそのヤコブの家族はその地、今いわゆる世界地図でいうところのイスラエルのあの辺りに、居を構えていたのであります。放浪者ですね。放浪者といっても木の実木のまま、今まさにこのヤコブは放浪者になってしまったわけなんですけれども、ヤコブの家族はですね、そういう木の実木のままの生活をしていたわけではなくて、莫大な財産とともに、放浪していた、まあ、遊牧民でありましたから、財産はあったんですけれども、定住の地として、そこに住んでいたわけではない。あちらこちら移動しながらですね、住んでいた。そしてヤコブが今家族を追われて、今旅人の、なんと旅人として今この場面に登場しているわけなんですけれども、そのヤコブの一家がですね、今日構えていたのがこのベールシバというところだったんですね。いわゆる、地図上でいうところのいわゆるイスラエルの地の、エジプト寄りの南の方の地名がベールシバというところです。でそれからですね、北上していってハランというところに今向かっているわけなんですね。で、まあ、ある一地点、まあ、ベテル、最後に出てきますけれども、ベテルというところに着いたんですね。このベテルっていうのはですね、ベッツというのは家という意味で、エルというのは神という意味でですね、神の家という、ヤコブがベテルの地でですね、神様と改めて出会って、それに驚いてですね、彼はこの地名をベテルというふうに名付けたんですね。神の家だというふうに言ったわけなんですね。今ヤコブはアブラハムが百数十年前に旅立った場所にまたもう一度戻ろうとしているんです。すなわちアブラハムが神様から百数十年前にあなたに素晴らしい土地を 見せてあげる、あなたに素晴らしい土地をあげる、と言ってその神様の招きによって出て行った場所に逆戻りしようとしているところなんですね。すなわち、そうですね、神様が約束した素晴らしい人生の実りの場所から引き剥がされて、彼はまた、先祖たちが旅立ったその不安な場所に戻ろうとしているところなんですね。こう人生においてこう人生が 順風満帆な時というのもきっとあるんだろうと思います。しかし、人生がですね、音を立てて崩れる時というのもまた経験するのではないかと思います。まさに人生のどん底にこのヤコブという人がいたのです。なぜなら百数十年前にせっかく先祖が旅立った場所に自分は逆戻りしなければいけないことになってしまったのですから。でも本当にですね、人生のどん底と言われる場所に彼は神との出会いを経験いたします。13節です。そして主は彼の傍らに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。家族、アブラヤコブの家族が住んでいた場所はベールシバというところで、今ヤコブが神様と出会った場所はほんのちょっとだけですね、北側に位置するベテルという地にいたわけなんですけれども、まあ何度も言いますけれども、ヤコブそして彼の父の家もですね、財産はたくさん持っていましたけれども、自分の土地として持っていたわけではなかったわけですね。あくまでもヤコブも寄留者でありますし、ヤコブの父の家、財産は豊かだったけれども、あくまでも寄留者だったわけなんです。そして本当に一人ぼっちになって、木の実木のまま兄貴の怒りを逃れて、一人ぼっちになってしまったヤコブに神様は親しく現れてくださって、あなたにこの土地をあげるよというふうに改めて約束をしてくださった。それで恐れ入ったヤコブはですね、これは神の家なんだというふうにして、その土地の名前をベテルと名付けたのであります。主は傍らに立ってというふうに聖書に書いてあります。正確にヘブライ語を訳すなら、彼の上に立って、彼はですね、なんと石を枕にして寝ていたんですね。そしてその枕にしていて寝ていた時にですね、天国の階段が彼のもとに降りてきて、そして、天使たちが上り下りをしている、その時夢の中の光景で、ヤコブは同じように、夢を見た時と同じように石を枕にしていて寝ていたのかどうかは分かりませんけれども、寝そべっていたのか、それともその天国の階段を見上げて呆然と立ち尽くしていたのか、まあ、これは夢を見ているわけですが、でも一つ言えるのは、ああなんだ夢だったのかというふうに、笑って済ますような夢ではなかったということを、思います。というのはこの夢があまりにも現実的であったのために、彼はですね、パタッと目が覚めてですね、そしてああこれは神の家だというふうに、思わず叫んでしまったのですから、本当に夢とはいえですね、本当にリアルに神様を経験したのがこのヤコブの経験だったのではないかというふうに思います。そして彼の道はですね、人生がの幸福が指し示す方向とは逆の方向、百数十年前にようやく彼の先祖アブラハムがですね、旅立った場所へとまた逆戻りする、その状況において神様が、ヤコブを励ましたとします。こう人生が幸せとは反対の方向に向かっていくとき、そこに人は神との出会いを経験いたします。ヤコブのこの経験は私たちの経験というふうに受け止めて差し支えないのであります。こう私がですね、自分の人生を振り返るときに、 思い出す人物というのがいます。それはですね、私の叔父であります。私の叔父がですね、私が中学の時に、本当にですね、人生無駄を省きなさい、人生、私には父がいなかったものですから、叔父がですね、父親の代わりをしようと思ってそういうふうに言ってくれたんでしょう。人生無駄を省きなさい、できるだけ無駄を省いて一本の道を定めてそれを突き進みなさいというふうにアドバイスしてくれました。中学の時ですね。そのように私にアドバイスしてくれたおじというのはですね、まあ、本当に人生さまざまな回り道を繰り返した人でありました。というのはですね、彼が遊び人だったわけではなくて、まあ、おじの家が非常に貧しかったものですから、おじといっても、まあ、外おじというか血のつながりがないおじなんですけど、まあ、つまり、おばの方が私の血縁にあったわけですね。で、大変な苦労人で貧しいうちに生まれてですね、中学しか出ていなくて、まあ、本当にさまざまな職業を経験して、ついには独学で弁護士になったというですね、まあ、本当に驚くべき強者なんですけれども、まあ、彼は非常に真面目な人間ではありましたけれども、まあ、家庭環境が非常に、それを許さなかったものですから、本当に回り道をしてようやく、30代後半にしてですね、弁護士になったんですね。中学しか出ていなくて弁護士になるというのはですね、本当に並大抵の努力では、ありませんでした。でですね、やっぱりその本当に回り道をしてようやく夢をつかんだおじがですね、私にそんな苦労をかけたくないと思ってですね、そういうことを言ってくれたんだと思います。ところが私はそのおじの忠告に従いませんね。というのはですね、本当にそのような最短距離を歩む不安というものが、かえっておじの言葉によってかき立てられましてですね、いや、私はもっと、自分の好きなように生きていきたい、おじの忠告に、素直に従わなくてですね、本当に、バカなことをですね繰り返しまして、本当にやはり私もおじと同じように30代後半にしてようやく牧師の道にたどり着いたわけですけれども、まあ、おじと私の違うのは、真面目だったにもかかわらず環境がそれを許さないので、結局回り道をしてようやく夢にたどり着いたおじと、ただ単にですね、遊び回ってですね、本当に自分を一つの道に定めるのが嫌で、というのはおじによって最短距離を行けと言われてですね、かえって恐れを出してしまって、バカな回り道を繰り返してしまった私とはですね、本当に、まあ、似ても似つかないのですけれども、結果としてなんとなく30代後半にして牧師になったわけですから、おじの場合は弁護士になりましたけど、本当にですね、なんとなく似たような人生を歩んだ二人なのでありますけれども、本当にですね、今本当に私の場合は自分の人生を振り返るとバカなことを繰り返したように思いますけれども、でもやはりこのヤコブがそうであったように、どのような人生においても私の傍らにいてくださる神様を見出す人生であったのではないかなということは一つ言えるのではないかなというふうに思います。水野源蔵という人がいます。本当にですね、彼はですね、まあ、おじと同じように、大変な誠実な人ですけれども、子供の時の病気がもとでですね、小児麻痺、脳性小児麻痺に陥って、そして全く手足の自由が利かないで、こうお母さんとですね、目で合図し合ってですね、瞬きで詩をたくさんの詩を作った、瞬きの詩人と言われる人ですけれども、彼がこんな詩を残しています。神様の大きな見ての中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ツユクサはツユクサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、神様の大きな見ての中で、私は私らしく生きる。こう人生、 回り道をするなと言った叔父の言葉が今でも私の耳の中に残って響いております。ですけれども、回り道をするにしても、本当にまっすぐな道を駆け抜けるにしても、それがですね、渡らしらしい生き方なんだということを、まず認めたいなというふうに思います。そして本当にまっすぐ歩むにしても、回り道、本当にとんでもない、しょうもない道を歩んだとしてもですね、どの道においても神様が親しく傍らに立っていてくださって、私たちを励まし続けてくださっているということをどうぞ皆さんに覚えていていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、本当に人は賢さのゆえにも、また愚かさのゆえにも、自分の道を歩んでしまうということがあるかと思います。たとえ賢いがゆえにこの道を、そして愚かであるがゆえにこの道をというふうにして自分の道を選びつつ歩んだとしても、どの道においてもあなたが傍らに立っていてくださるお方であることを感謝いたします。そして本当にどん底と言われるようなところでこそあなたとの出会いがあるというこの聖書の慰めを感謝いたします。どうぞ今悲しみのうちにある人に、あなたが共にいるよというふうに声をかけてください。そして本当にどんなどん底の人生であっても、それが決して無駄になることはないのだと、どうぞ優しく語りかけてください。尊き主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。